はい、今日のところは列王記下の14章ですね。大体は13章の終わりも少し残っていましたが、一応14章とそれと関連した創世記の箇所を読みました。そこで、こういう細々した地名とか名前ということはですね、そういうことはおいて何がここから言われてようとしているのかということを捉えることが大切なので、このバスとか地名とか時代とかいろいろ細かにして結局何がメッセージなのかさっぱり分からないと。ここの場所はどこら辺にってどうこうだとか、この王は今から何年前でいろんなことを知ったとしても別に力にならない、ですぐに忘れてしまう、より正確な理解のためにはそういうことも必要になるんですけれども、そうでなくても正確に理解をしても力とは別ですね。それは知識なわけです。知識はしばしば誇りになり、あるいは力にならないということもあるので、まずやはり私たちが努めるべきことは何が今の私たちに言われようとしているんだろうか、それを少しでも真剣に読み取るということですね。で、ここでですね、この7節から読んだのは、アマツヤ、これはユダとイスラエル、南の国がユダ、北ですね、北の国はイスラエルというふうに本来神の民が二つにも分かれてしまっていたわけですね。ですね、そういうことを知らないと何のことは分からないです。もともとは一つだったのが、ソロモン以降ですね、の後の時代からこの分裂が起こってしまって北と南になってしまったわけです。ですね、その北の方をイスラエル、イスラエル王国、南の方をユダ王国ということで、別々に進んでいったわけですね。で、だいぶ後にアッシリアが攻撃して北のイスラエルは滅んでしまって、ユダの国だけは残っていって、そのずっと後にイエスが生まれたということになりますね。そこでこの二つの国が二つとも両立している時です。その時に、この今日読み始めたところ、このユダの王ですね、南の方のユダの王が松屋というんですね。司会、あなたに塩がいっぱいあるところですけど、1万人のエドムの人を打ち破ったと。そして攻め落とした。これがずっとこう関係してるんですね。途中で区切ってるから関係ないように見えますが、そうではないわけです。もともとの文章はこういうタイトルも何もないから、聖書の朗読の時でもこのタイトルなんかは読む必要がないわけなんですね。このタイトルは後の時代、はるかの後の時代で、比較的最近ですね、ヨーロッパアメリカで付けられたものを日本も真似たわけです。で、先入観を持ちやすいところがあります。こういう、例えば7節からずっと続いているのに、ここで区切ったら関係ないの思いがちなんですね。ユダの王はこのようにですね、1万人の敵を打ち破ったと。それがずっと来ている。そこでですね、その勢いに乗って、イスラエルの王にですね、北のイスラエルの王に、平和仲良くして共に進んでいこうっていうんではなくて、おい、来いと。戦争やって、お前を打ち負かすんだと。そんなことをですね、断り言ったわけです。平和の交際、交流をしようとか言うんでなくってですよ。来いと。戦争やってどっちが勝つかわしら勝ってやると。そんな風なことは非常にこれ傲慢でなければ言えないわけですよね。自分は王で戦争するのはたくさんのこの兵隊なわけです。戦争って必ずたくさんの人が両方殺されるわけですよね。自分たちも。そんなことも何も考えないで、向こうで抗議したんでもないのにですね、来いと。戦いを交えようなんて言って戦争する、戦うんだと。お前はやっつけてやると。そしたら、イスラエルの北の方の王はですね、まあ、こういう、こんな愚かなこと言うと、馬鹿なこと言ってると。こちらのずっと大人なわけです。どうしてこんな風にユダの王が子供みたいに幼稚になったか。これは戦いに勝って、非常に自分は強いんだ。自分の力だというふうにだんだん思い上がってきてしまったんですね。 そこでイスラエルの王はこういうちょっと例えを王にです、レバノンのアザミ、アザミってのは草ですね、アザミ踏んだらすぐに枯れる、それがレバノンの杉、レバノンって大きな杉ですね、杉に向かって息子をくれとか、くれとか申し込んだから、レバノンの動物が通ってアザミ踏み倒した。何かというと、このレバノンの杉っていうのはこのイスラエルの王なわけです。イスラエルの王、これをレバノンのこの杉に例えてるんです。自分のはるかに強いのにそんなに向かってですね要求してくる、あるいは戦争を戦う、自分の言った通り相手もしないから戦争やる、そんなことをしたら踏み倒されるぞと。ここで実質でそれなんですね。お前はエドムを打ち破った、戦争に勝ったからといって思い上がってる、傲慢になってる、それに満足して家に留まっておれと、こんな言われて敵の方でもですねこの冷静に傲慢だと言われて、そんなことするなと言われた。どうしてこの挑発をして災いを起こすのかと。そんなことをしたら自分も殺されるし、ユダの人たちもたくさん滅ぶだろうと。そういうふうに挑発をした方から言われたのに従わないでですね、よほど傲慢だったんですね。いや大丈夫だって、やっつけてやろう。まあ人間っていうのはどこまでもこの傲慢になっていって、これは政治でもそうですね、嘘がまかり通ったらまた嘘をついても平気でおるとかですね、そういうことはだんだんと起こっていくわけです。しかしこの10節、そのユダの王はそれを聞こうとしなかった。そうだからこれでですね戦争になってしまったって言うんです。イスラエルの方が今度は攻めてきたわけです。それと攻める待っとり自分の方でやっつけてやると。そうしたらユダはですねこれを大きく負けてしまったわけです。でみんな逃げてしまったと。そしてこの13節にあるようにイスラエルの王ヨアシはユダの王を捕らえてですね、そしてこのように城壁も壊したと。そしてユダの方にあった神殿、エルサレムの神殿とか宝物をみんな奪い取ったと。ということですね。このように人間っていうのは傲慢になったら見えなくなってくると。そして自分の力に過信をすると本当に危険もわからなくなる。それと、これは私たちにも常にあることなんですね。自分が何かでうまくいくと、あ、自分はなんとなくこの偉いんだというふうに思い込んでしまってですね、あるいは人から褒められたりいろいろすると。いわゆる舞い上がっていくと。しっかりした力もなんのにバーッと前をまたパタッと落ちるだけなのに、そういうことは誰にでも起こることです。だから本当にキリスト者としてはですね、しっかり信仰を持っている人は他の人が褒められるよりはずっと悪く言われ、攻撃される、けなされる、そういう方がずっと益になるわけです。それはイエス様の苦しみを少しでも少しなりとも受けることにつながる。そしてそれに耐えてそういうことをする人への祈りというものを学ぶからですよね。まだその信仰が甘い、あるいは人間が甘い時には褒められたら喜んでしまう、舞い上がっていくと、で傲慢になると。それでそういうことができてない人をどこか見下すということは自然にそうなるわけです。これは誰にでも起こる。ダビデのような非常に信仰のしっかりした人でも周囲をこう支配して王になってですね、昼頃起きてくるとかいうふうなことでですね、もう大きな罪を犯したわけですよね。そういうふうに傲慢になると見えなくなるということです。自分の力が見えてですね、本当は空っぽみたいなもんなのに、それが力が見えて、神様の無限の大きな力が見えない、正義のあるいは全てを見抜いている神様の眼差しも見えなくなると。これはペテロたちにも書いてありますね。イエス様が自分たちを3人のうちにとして特別に使ってくれてる、もう偉いんだというふうに思うようになって、イエス様が自分は間もなく十字架で殺されるんだということを言ってるのにですよ、 あなたが再び王になってくるときには、私を右、あなたの右左にしてください。とか、まあ、母親も言ったとかいうようにも書いてあります。そのように、だんだんと自分が、ああ、これは大切だな、ああ、存在なんだと思い出すと、そのように、だんだんだんだん傲慢になっていくわけですね。そして見えなくなる。自分がどんなに弱いか、虚しいかが分からなくなってくるということです。そういう意味で、この一言ですね。これもきちんとやっぱり読まないといけないわけです。アマツヤはユダの王で1万人が、をやっつけた。自信たっぷりになった。で、さらには、北までやっつけてやろうとか、自分の思う周り支配してやろうとか、とんでもない思い違いをするに至って、逆にこうに徹底的にやられてしまったわけですね。で、そこで、まあ、私たちが出会う様々な苦しみ、あるいは人から認めてもらえないということも、神様が私たちは傲慢にならないための様々なご計画だと、ということですよね。そこで、ここと対照的な勝利と、そこにつながる祝福、それでこのもう一つの創世記を開けてもらおうと思ったわけですね。創世記のさっき読んだ14章ですね。これもここだけでは分かりにくいわけですが、創世記の14章の17節です。僕もその前からちょっと読まないと分からないんですが、創世記の14章の17ですが、18ページですね、新共同訳では。で、ね、ここではその前のところ、ちょっと前からですね、たくさんの14章、はじめに名前がいっぱい書いて、王たちがもうさまざまな戦いをするわけですね。この昔からですね、そういうふうに小さな国の王たちが取り合いをして戦争するっていうのは、まあ、日本でもたくさんあって、そういうことに攻撃をし合って勝ったのが、やはりこの後の天皇にもなったとかいうことですけれども、豪族ということですね。そういうものがいっぱいあって戦争があって、もうほころみんな飛ばして、そこでこの悪名高いソドムとゴモラの王もですね、戦いに負けて逃げていく。で、そこで17節から、14章の17節から、ソドムとゴモラの財産や産業をみんな奪い去られて、そしてこの時はまだアブラムと言ってたんですね。アブラハムの前の名前ですけど、アブラムの甥のロトも財産ものとみんな連れ去られた。そこでですね、そのアブラム、ここでヘブライ人とわざわざ書いてあります。これはユダヤ人とかイスラエル人というのはずっと後の名前作ってきた名前で、もともと一番古いのはこのヘブライという名前、ヘブライ人と、だからヘブライ語というんですけども、アブラムのところに来てですね、そういうふうに老いがですね、取られされたということを欲した。財産もみんな取られた。そうしたら、それでですね、アブラムはその親族の者が捕虜になったと聞いて、すぐにですね、この当時こういった豊かな人たちは奴隷を持つのは普通だったわけですが、318人を住めて、ダンというのは東一番北の橋です。イスラエルの一番北の方がダンというところなんですけども、その方向まで追跡していった。ずっとアブラハムっていうのは信仰の人でですね、そうしてイサクを捧げようって言ったら、そのまま捧げようとした。一方でこういうふうに非常に、この当時は、まあ、ダビデもそうだったけど、武力も優れてた、采配力も優れてたみたいですね。この追跡するってありますね。このヘブライ語はですね、あの詩編の23編で最後のところでですね、幸いは私を追いかけてくると、主の恵みは私を追いかけてくるって、そういうところに使われているので非常に強い意味の言葉ですね。 主は我が牧者、私は主はですね、私を緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴う。で、最後に、主の恵み、幸いは私をいつまでも追いかけてくると。それここで追跡と訳されているような言葉なんですね。まあ、これはこれとして。そしてですね、すべてのその奪われた財産を取り返して、で、親戚のロト、みんな取り返したと。ほんで、ここに勝利をしたから、勝利。でも取り返しただけなんですね。自分も元を奪われたもの。その攻撃の勢いにおいてですね、相手を徹底してやって、敵のものを奪ってきたと。全然そういうことはなくて、自分たちの親族が奪われたから、財産奪われた、それを取り戻しにわざわざ行ったわけです。ただそれだけなんですね。何にもその、物が欲しい。兵が欲しくてやったのではないということはわかります。そこでですね、17節。アブラムが王たちを打ち破って帰ってきたときに、ソドムの王。ソドムっていうのは非常に汚れたことがいろいろあったと前から書いてあったようなところです。そんな王でもアブラムをこの迎えたと。そしてその次ですね、この18節が後々まで続く祝福になったわけです。これ突然出てくるんですね。メルキ、ゼデク、何者か説明なしに突然出てくるわけです。神の非常に高いところ、高い、いろんな意味で高い、霊的にもですね、清めにおいても真実においても正義においても非常に高い神の祭司であったサレムの王メルキっていうのヘブライ語で王という意味です。ゼデク、ゼデク、セデク、セダカ、これ正義という意味です。メルキだから正義の王という名前なんですね。メルキセデクもパンとブドウ酒を持ってきたと。そのような不思議な人物が、これはヘブル書、ヘブル書では非常に重要な人として出てくるわけですが、このアブラムを祝福していったと。天地の作り主と神にアブラムが祝福されますようにと、敵をあなたの手に渡された神が称えられますようにと。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に送ったと。この収入の十分の一を神様に捧げるっていうことは、世界的にこれは行われてきてるわけですけれども、今日のプロテスタの教会でも一般的な教会でも、教会員になると収入の十分の一を献金をすると。そういう一番最初の記事がこういうところにあるわけですね。で、アブラムはですね、自分は勝利をしたけれども、その人からの祝福を受けるだけでなくて、十分の一を彼に送ったと。で、このメルキゼデクっていうものは、これはキリストを象徴していると。キリストを象徴している、表しているというふうに、こうだ受け取られていったんですね。で、突然出てくるわけですけども、まあ、こういうふうにして、あと、で、この21見てもですね、ソドムの王はアブラムに、人、自分たちの人は私に返してくれたい。しかし財産もあげますと言ったけど、アブラムはそのソドムの王に言ったと。天地の作り主かくて誓う。あなたのもは糸一つでも、靴紐一本でも決してもらわない。アブラハムを裕福にしたのは私だと言われたくない。こういうふうに言ってですね、私は何も必要ではないと。こういった姿勢ですね。普通の戦争はみんなですね、物、奪い取る。これはまあ全部そうですね。小さな規模の戦争でも、日本でもどこの国でもやったのでも、物よ、人、奪い取る。で、自分の、こう、家来、密室か、人を集めて、より強くする武力。それまた他の弱いものを襲いかかって取る。戦争っていうのはみんなそういうものですね。ものを奪い取る。大規模になったら、それがですね、国そのものをものすごい武力でもって攻撃をして、たくさんの人を殺して、もそもそも何の目的なのか。それは物、土地、人間、資源。資源を取るのが目的ですよね。そういうことから現在の世界も大きな混乱がずっと続いておるわけです。物を自由に渡さないぞ。こんなことして物を渡さないぞ。 それは物をもっとよ保証出せ、そういうものの関係でさまざまなことが国と国も混乱をしてきている。でさらに辿っていくと現代の日本と朝鮮半島の問題、1910年、それを自分の国でないのに侵略をして、そうして支配をして、1910年ですね、100年余り前、朝鮮半島全体を日本の支配下において、言葉までやめろと、それがずっとそのように悪い支配をしたために、それも朝鮮半島の人間と、そこをまたこの物労働力、それで徴兵、徴兵工とかいうも苦しい作業にたくさん呼び込んで、26万人とも言われる、有害な機体いっぱい、粉塵がいっぱいあるような、いろんな鉱山炭鉱に送り込んだわけですね、そしてそこをまた足掛かりとして、その奥にある満州を自分の国同様にして、さらには中国本土へ行った。そこで大きな大戦になってしまったわけです。元はといえばそういうふうに、国も自分のものにしてやろうと、その奥も自分のもの、その奥まで自分のもの、そんなふうに物の取り合いですね。その結果何が生まれたか、中国人、アジアで言って1500万人ともいう人を殺して、日本人も300万近くも犠牲になったと。そういうふうにずっとなっている。でもここではですね、アブラハムは物を奪い取るということは全くしていないという、反対なわけですね。受け取るべき意味がないものは何にも受け取りませんと、ということを言っている。で、神様に対する本当の気持ちからだったら、これ自分で捧げる、これはここでも早いも期限があるわけです。そういう神様への捧げるって気はとても大切なんですけども、人間的な感情で、これは欲望から、これが欲しいからもらおうとかいうこと、本当にダメということですね。神様に捧げる、人に捧げるんじゃなくてですね、神様に捧げる、人に与えればいいのは、神様を持って神様のために使ってもらいたいから捧げるということなんです。それは捧げるということですね。そういう精神は祝福されるということです。人間に、人間を喜ばすためにあげても、その人間だけにしか使われないと。そして、周りから見たらなんとなく、あの人もらってるのに自分はもらってないということになりかねないわけですね。そういうことで、神様にこういう捧げる精神というのを重要性があるわけです。で、お金10分の1だけでなく、本当は生活そのものを神様に捧げると。だから生活そのもの、英語ではライフっていうのは生活と命、人生、生涯、いろんな意味を持ってるわけですね。生活を捧げる、命を捧げる、生涯を捧げる。キリストに本当につくっていうことになったら、キリスト者、クリス、英語で、英語で言ったらクリスチャンですけど、日本語ではクリスト者、キリストにつくもの、本当についていったら、これはそういうことです。キリストは自分のために生きるんではなくって、エネルギーも力もその能力もみんな神様に捧げた。そういう気持ちでいろんな仕事をする場合でも、何かを誰かに送ったり与える場合でも、あげる場合でも、神様に捧げる。そしてその神様からの祝福がその人の相手にもなるようにと。そういうふうにいつも神様を念頭に置くという姿勢なんですね。ここで。こういうこの創世記っていう本はですね、非常に古い、きちんと読まない人はなんか古い時代の神話と同じだと。神話と同じだと大きな間違いで、ちゃんと読んでないからそういうことを思うわけですね。そういうふうにこの物とかに、お金とかに対する感じ方、考え方って非常に重要になって、お金で何でも物は手に入るわけですよね。そこでこういうふうに物が奪い合いということになったり、欲望っていうことになってきてしまうと。でここではそれ本当にないということですね。で、 で勝利したのも神様があなたの手に渡したのだと。アブラハムの力が強かった、武力があった、指導力があった、だから勝利したのではないと、神様が与えられたというふうにメルキゼデクも言っているわけです。そしてアブラハムは決して傲慢になったりしないで、必要ないものは全く受け取りませんということをはっきり言ったと。そういう姿勢がさらに祝福されて、その後15章にもつながっていくわけです。それらのことの後で主の言葉が夢の中で現れて、恐れるなアブラム、私はあなたの盾だ、15章ですね、あなたの受ける報いは非常に大きいという、まあ、これも後になりますね。そういうふうにこの戦い、どんな戦いなのかということですね。物を奪い合う戦いなのか、あるいは本当に正しい戦いなのかということです。で、こういうふうに、物が一切欲しがらない、自分たちのものが奪われた、それを取り返すだけの、それだけが非常に大きな意味になった。で、それが今も昔も国と国との、あるいは人間関係の大きな問題であり続けておるわけですね。で、新約の時代で、今日私たちの戦いは、武力を使わない戦いになったわけです。武装せよと言ったら、これは自民党の右翼みたいな感じですね。武装しなさい、武装するべきだ、守るために。けれども聖書でもですね、やはり武装せよ、戦うのために。これはどこに書いてある？そちらの方を読まないでですよ、旧約聖書の一部の箇所でですね、ダビデはこういうふうに戦争した、ああだから戦争するんだなんて、そんなことをですね、本当に読み方が浅いわけですが、新約聖書で武装せよと、戦え、どこに書いてあるのか、はっきり場所をやっぱり言う必要があるわけです。ですね。そんなことちゃんと言えないものだから、そういうあんまり聖書を何も読んでない人が、クリスチャンも戦争したじゃないかなんて言った、あ、そうかな、言い返せなくなって、やっぱりキリスト教も戦争するでない、戦争するでないかと、というふうに言われてしまうわけです。きちんと、いやそうではありませんと、聖書にはこう書いてあると。そういうふうに戦争したのは旧約聖書で、それは新約を指し示すなと。新約は本当にその究極到達点だ、そこを見ないといけないというふうに言わないといけないんですが、それはどこに書いてあったか、今で何度もだから話したわけですね。キリスト者も武装するんだと、戦えと。これはパッとだから開けるようになってほしいわけです。今のようにいろんな問題で武装武装という時代にですね、それはエフェソ書の6章359ページです。エフェソ書の6章エフェソ、フェっていうのは言いにくいから公約でエフェソにしたの。そんなことはまあどうでもいいようなことなんですね。エフェソとエフェソ、エフェソって言語ギリシャ語により近い発音だけど、そんなこと言ったらギリシャ語に近いイエスースなんて言わなくなる。誰がイエスースなんて日本語に合わないわけ。そんなこと言うことはないわけです。英語でもジーザスですね。その国に発音に良いように本来すればいいことで、エフェソ書なんていうのは本来はエペソという方が日本語としては発音しやすいわけですね。フィリピ書だり言いにくいですよね。フィリピ書の方が言いやすいわけですが、はい、それでエフェソ書の6章の実節からです。ここにタイトルもですね、悪と戦え。そこでこの分かりにくいこともあるけど、これ今言った武装しようと、これ11節です。悪魔の策略に対抗して立つために武具を身につけ、要するに武装しようということなんですね。神の武具、武装しなさいと。けれども私たちの戦いは血肉で、目に見える人間や人間ですね、国やら人間ではないとはっきり言ってるわけです。これは様々な悪、天というのは非常に高いところまで寄るのでですね、天から悪霊が落ちてきたっていうこともあるように、様々なところに悪の霊を相手にする。要するに私たちのキリスト者の戦いは特定の民族やら人間やらでないと、国ではないと。 はっきりこれ書いてある、これ大事なことですね。悪の霊に対する戦いだというんです。から今も私たちは心の中でですね、あ、神様なんかもう嫌だ、信じないとか言った、これは心の中戦ってやっつけないかんわけですね。そのような思いを戦ってやっつけなきゃいけない。心の中にも、あるいはこういう集まりの中にも、あるいは日本の中にも、政治や社会、どこにでも悪は入り込んでくるから、そういう目に見えないものとの戦いは至るところであるわけです。そういうことを戦えるに武装しなさい。そういうですね、この悪、罪を犯させようという戦いにピストルを持って、刀を持って切りつけたって何の役にも立たないことです。ますますそういうことは激しくなるわけですね、悪いことが。だからその武装っていうのは何かっていうことが14節以降に書いてあるわけです。真理だと。胸当ては正義、正しいことだと。深次15番以下ですね。武装っていうのに履物の、これもそうですね。履物がなかった、裸足になったら非常に痛い。この履物をいつも身につける必要がある。履物は。いつも履く。でもその履物は何か。福音を伝えるというその準備が履物だって言うんです。履物がなかった、本当に痛いところ、トゲがあるところ、痛いわけですね。そういうこと、履物はとても必要なのに、いつも、時にですね、履物を思い出す人いないわけです。外を行ったら必ず履物いるですよね。特に戦いの場合だったら、いろんなもの、悪い、いろんな危険なものを追ってる。野山を行かないか。履物いる。そのようにこの福音を伝えるということが、これが履物だって不可欠なんだという。これはですね、霊の戦いでは一番のこのあれか、福音、神の言葉だから、もう少し後にもあります。人間の考え言葉では必ずこれは負ける、衰えする、まあ、要するに人間の言葉の代表的に嘘ですよね。嘘の言葉はトランプとか安倍さんとかそういう人で、嘘を官僚でもそうです。必ずそういうのは歴史の中で聞いていくわけです。で、こういうふうに平和の福音、主の平和、ここで平安の福音といった方がよりキリストなりも伝えるわけです。本当の魂の平安をしっかり持ってたら、相手を憎んだりしない、物を奪ったりしないと。シャローム、あるいはエイレーネ、ヘブライ語だ。ですね、主の平和の福音ですね。そして信仰も立て、信仰をしっかり持って、ぶつかった矢が来ても跳ね返る。救われたという確信を兜にいつも頭にある。これはもう当然救ってくださった。十字架で救ってくださって確信がなかった。それはもうヒョロヒョロするわけです。罪許された。確信がある。それはなかった。お前も罪を犯してるだろう。お前もあんなことしやってるだろう。ああ、プチクリンと沈んでしまうわけ。それは自分も罪を持ってる。だけども許していただいたと。その確信がなければ福音は伝えようという気持ちにならんわけです。そこで、最大の剣。武装する剣。当時は爆弾はなかったから、剣が最大の、あれですね。それがさっき言ったこの福音と共通している。福音はすなわち神の言葉。常に吐いて、そして剣でもあると。履物でもあり、剣でもある。これがクリスト者の武装。ということですね。だからクリスチャンは武装しない。戦いもしない。こんなことだけしてないんですね。戦いをするわけです。霊の戦いをいつもする。まず私たち心の中で、また集会の人、あるいは日本の政治、社会、あるいはいろんな国々の、もうキリがないわけですね。この戦いっていうのは本当にいつもある。そういう戦いに勝てるようにみんなが集まる。一人だったらついつい他のものに引っ張られて、その戦いに負けてしまうからです。例えば1時間集中して神様の言葉を思ったって、電話がかかってきた。あ、用事もした。あ、洗っとかないかん。あ、OK、これかもかん。あ、子供はこんなこと言い出した。夫はこんなこと言い出した。妻はこんなこと言い出した。そこにこっち引っ張られるわけです。家でおったら。それを離れてとにかく来たら、少なくとも1時間ぐらいは、まあ他のこと思ったり、ちらっと思ったりする人もおるかもしれないけど、外して大体こう来ると集中できると。それは聖霊様がおるからですよね。そういう戦いに勝つ力を与えられると、神の言葉によって。 人間の考えや新聞とかテレビいくらインターネットいくら読んでも全然その力は出ないわけです。まあ、そういうことで、そしてこの世の新聞とかニュースは武力による戦い、目に見える敵との戦いはバーッと報道するけど、こういう霊の戦いはどのように厳しい大きな戦いやっても全然報道もしないですね。全く報道しないわけです。ガンジーもヒンズー教と自ら言ってるけど、最後に持っていたのはヒンズー教の本とともにヨハネ福音書でもあったわけです。彼の絶対暴力を、暴力をですね振るわないっていう思想はキリスト教から来てるわけですね。で、彼は非常に長い長時間祈りの中で激しい戦いをして、そして不思議なことにそれが強大なる時は七つの御教を愛するというような大きな力を持っていたイギリスを相手にですね、何にも武力も使わないで、そして独立を勝ち取ったというところがあります。でもその役目を終わられたら撃ち殺されたわけですね。キングもそうです。マルチン・ルーサー・キングも、もう一切暴力ですね、暴力を使わないでしたと。それはみんなこういうとこから来てるわけです。本当の戦いは霊の戦いだとですね。そういうところで、する者は祝福を受けると。物が欲しくてするんじゃない、物が欲しいからするんじゃない、正しいこと、本当に真実が勝利をするようにと願っての戦い、それを持っていると祝福を受けるというわけですね。アブラハムのように。そういう意味でこの今日のところはですね、ここだけ読んだんでは分からない、傲慢になった人間はどんなバカな愚かなことをするかも分からないですね。本当にそういうことです。私たちもうっかりしたらそうなる、そこで絶えず道を修正されて、そして神の国のために戦うと、霊の国ですね、そのことで祝福を受けていくということです。でこの前の日曜日の近畿集会でもですね、福音を伝えるということが一つだった。時が良くても悪くても福音を伝えなさいと、短い時間だったものだから、そのことを時間かけて言う時間も なかったから後で印刷部と時間が本当に少ないと、3秒経ったりした、もう半時間もないぐらいだったから、もうあらかじめ、ということで渡したわけですね。そのように時が良くても悪くても、相手が受け取ってくれても受け取れくれなくても、あるいはバカにされても、いつも福音のさね、それが霊の戦いだとということなんですね。非常に身近な問題ということになります。はい、それでは今日はそこまでにおしておきます。